おはようございます。ミスターステップアップ通信コース2週間プログラムの時間がやってまいりました。パーソナリティはユバン、ゲストで阿部くんに来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
阿部くんは京大工学部に大逆転合格したね、伝説の持ち主でございますもうみんなのヒーロー
そんなこと今さらに言われたことないと思う。
いやそいつも思ってるんだって。
本当
いつも思ってるんだよ、
うん、初めて聞きました。
阿部くんってどんな人、うん、ってみんな思ってると思うからね、うん、そう簡単に自己紹介
わかりました、ね、はい。京都大学を受験するにあたって、僕は実際ちょっとたまたま、まあ、タイミングというか機会に恵まれて、南極老人からもちょっと機会があった時にこういろいろアドバイスいただいたりして、実際も勉強計画とか見ていただいて、それについていって成績が爆上がりました。
どれぐらい爆上がってたかというと、京大の物理で1回満点取ってたよね。
そうですね、満点と、まあ本当そう、でも最初はでも3割とかでも4割、まあでも一応3割4割ぐらいはなんとか取れるぐらいだったと思うんですけど、うん、最初、そこからでも平均多分もう7割8割ぐらいは安定して取れるようになったし、
ある年度の物理は満点
取った、うん、満点を取ったことも、
うん、それはちょっと今回のラジオでちょっとね、うん、テーマになるのが反復の話、はい、昨日一昨日とね、うんうん、反復の話が続いてるんだけど、はい、やっぱねすごい大事だから、ちょっと3日目、ね、反復の話3日目なんだけど、もうリアルな声が聞けるのがみんな一番励まされると思うから、ちょっと今日はよろしくね。
はい、わかりました、頑張ります、
うん、なんといってもその物理の話がすごくて、うん、体系物理の1年かけて反復してたんだけど、うん、100周ぐらいやって
た。100は行ったと思います、さすがに。
さすがに。
さすがに。数えてないですけども、体感さすがに100は行ってるでしょっていう感じですね。
そのさすがに100回やってるでしょっていう基準がすごいよね。うん、
まあ、
うん。普通だって3回ぐらいしかやらないよ。
100ぐらいは行ってるでしょう。
でしょう。多分行ってると思います。そう、さらっとね、言えずにこうクールな。性格なんですよ。
いや、うん、最初はでも結構大変でした。体系物理で結構問題自体は難しいものあると、うん、本当1個最初はもう10分とか15分ぐらい理解するのに時間かかってたんですけど、うんうん、もう100回目だったら本当にもう20秒とか、まあ、セルフレクチャー、ね、なるんですけど、うんうんうん、15秒とかでもう1万でパンパンパンパンいけるんで、うん、もう楽ですよ、そこまでいったら、うん、
で、そのなんか反復がこう合格可能性正比例するっていうの、うん、なんか実感ある？
いや、もうめちゃくちゃありますね、うん、やればやるほど、まあやっぱりこう確実にもうバッチリ入るじゃないですか、うんうんうん、もうなんとなくこういう解放だったけどなってなんかちょっと覚えてるのと、うん、いざ口でこうスラスラって言えるかって結構違う、意外と違うんですよ、うん、感覚的に、
うんうん、
それが全部こうスラスラ言える状態ってもうめちゃくちゃもう完璧に入ってるから、それをなんかこう例えば入試問題、京都大学の問題解くときに、例えばバイブル本に載ってない全く同じの見たことないなっていう場合でも、うん、あ、でもなんかパッて出てくるんですよ、その、なんかね、いや数学もそんな感じなんですけど、なんかパッて、あの問題っぽいなみたいなのが、問題がその出てくるんですよ。バイブル本のあれみたいな、こう。ちょっと感覚的なんですけど、パッて出てきて。それはめちゃくちゃしっかり定着して、やっとそういうなんか境地に至ったというか、それはありましたね。
なんか問題が丸ごとなんかちょっと画像データとして、なんか自分の中に入ってるっていう感じだよね。
入ってますね、それは完全に。
そうそう。なんか、あるその予備校の先生で、その生物の先生、大森徹先生っていう、うん、あの先生がいて、うん、で、生物のその成績を上げていくためには何が必要かっていうことを言ってて、うん、それはその能動的アウトプットが必要やって。
能動的アウトプット。うん、
能動的。言えてなかった。
言えてないからちょっと復唱してきました。
よく噛むんだって。
いいんですか、今さん。噛むぐらいが可愛らしくていいと思います。
可愛らしいとか普段言わんじゃん。
いや、もういつも言ってますよ。
そう、能動的アウトプット。もうそれを、私はこの受験指導を始めてからそれを知ったんやけど、
うん、
もうその南極老人がずっと教えてる勉強って全部能動的アウトプットやんか。
うん、確かに。
うん、なんか音読も、英語の音読もそうやし、直読直解とか。うん、 数学のセルフレクチャーとか。
そうですね。
でもこの音声と同時に、K 君のさ、岡本 K 君のセルフレクチャーの音声も同時に配信されてるからさ、みんなやしてると思うんだけど、
それで見て
る。そうそう、うんうん。言葉にしてちゃんと言える、アウトプットできるっていう力ってめちゃくちゃ大事で、そうやって結構ハードル高いなって思う子多いやんか。でも、それを補ってくれるのが、反復っていうね。
反復。
うん。反復がそれをね、助けてくれるっていうね。阿部くんめっちゃ苦戦してたのがさ、英語。
いや、もう英語。もう英語一番、もう英語が一番もうあれだったんですよ。本当にきつくて。
いや、ほんときつそう。
ほんときつかったですね。もう何回も単語帳も。
うん。
うん、もう手放しかけたというか、もう、まあ、半ば手放してしまった瞬間も、ちょこちょこあるんですけど、もうでもそれでもやっぱりっあかんなと思って、
うん、
覚え直してやってましたね。
阿部くん、賢いというか頭の回転早いけど、そういう暗記とか、なんか、なんて言うんだろう。
いや、もう、もう大、うん、
大嫌い。
ダメですね。
もう暗記もダメです。うん、そう。で、避け続けてたみたいなのあったよね、ちょっとね。
いや、もう明確に、明確にありましたね。
うん、
避けてました。
でもそこをナンクロジンがもう完璧に覚えろということで、指示をもらって。
うん、そうです。もう1日100問を単語テストしろって言われました。
ナンクロジンが。100問のテスト、
うん。
暗記じゃなくてテスト。
テストです。もう、で、その大学生からね、単語を1日100問を出してもらって、毎日答え。
それだけで結構時間かかりそうね。
もうほんとそれももうなんかやっぱ一回なんかその苦手意識があるので暗記に対して、
うん、
もうちょっと1、2回見たぐらいじゃもう全然言えないんですよ、こうパッと聞かれても、うんうん、なんかほんまにもう何回も何回も言っても、
うんうん、
もう死ぬほど反復しましたね、英単語と鉄壁英単語も、
うん、で最終的に1年かけて鉄壁はね、なんとか
なんとか
完成させて、
なんとか完成した、うん、
そこまでやったら、ね、クヨダの英語読む感覚もね、変わったって
言
ってた
よね。いや、もうめちゃくちゃ読めるようになります、本当に。
うん、
僕逆に、今までこんなにもその、ハンディを背負ってたんだって、単語を知ってる状態ってこんな楽なんだっていうのを、うん、知るまで分かんなかった。めっちゃハンディを背負ってたんやなと思いました。うん、
まあ、考えたらよく、考えたらね、すぐ分かることかもしれない。
当たり前だと思うんですけどね。
実感が。
いや、実感めっちゃありましたよ。
へ、うん、そうなんです。すごいね。うん。やっぱなんか、京大とか東大とかって雲の上やな、みたいな風に思う子も多いかもしれないけど、他にも、そうやって、こう、自分が全然できひん状態から、志望校の、雲の上やと思ってた志望校に受かった子、たくさんいるやんか。例えば、その、吉村さんっていう女の子がいてて、その子はもともとセンターやったら6割後半とか、で、全くできないわけではなかったけど、ちょっと国立医学部目
指してて。まあ、さすがにきついやろ。
国立医は、さすがに 85% とか 90% いるから、ちょっとむずいな、みたいな感じになってて。で、頑張ってたんやけど、うん、その、まあ、ちょっとギリギリ、まあ結構参考書の反復の詰めがちょっと甘かったんよね。
うん、
で、それでセンターは結局8割にとどまっちゃって、
うんうん、
ちょっと半で背負った状態で。で、滑り止めの市大学部は、ちょっとここは絶対取っとこうって。いうふうに、うん、そういう実力もあったから、
うん、
もう、私大学部取ろうってなったんやけど、
うん、
でもその問題を、その詰めが甘いっていうのが、いろんな随所にこう出てしまって、その滑り止めの受験も、最後の最後で計算ミスするとか、
あもう
なんか合ってんのに、ここ重要なとこ抜けてるみたいな。わかる？
わかる、わかる。
それ
やばいとね。
そう。なっちゃってて、うん、結局、滑り止めの私大学部って、全部失敗しちゃったんやんか。
うん、全部
全部。
でも学力あったんですよ
ね。学力あった。
うん、
でも、5つ受けて、5つ全部失敗しちゃったんよ。
やばいっすね。
やばいでしょ。もうほんまにやばいってなって、その後、国公立の試験、
うん、
もう医学部しか残ってないみたいな状態で、もうやばいなって、
うん。
もう私のスタッフですら、やばいなみたいな。
だいぶ追い詰められてます、ね。
追い詰められてたんよ、こっちも、
うん。
で、毎日毎日、実力アップ問題集って、数学の。うん5、60回反復してる教材をやってもらって、うん、テストを3台出して、間違えたらもう、それが、こう、正解するまで何回もやり直しをさせるっていう。うん。うん、どんな夜遅くでもやってたみたいな感じやって、で、もう日によってはちょっと泣いてたみたいな。絶対完璧に
して。まあ、岩さん怖いですからね。
いやいやいや、全然怖くない。完璧にしーやって。
バチコーンって言ったら泣いてたんでしょ。
いやいやいや。で、でも、最終的に、 その本番に、
うん、
本番の3日前にそのスルクアップ問題集に出したテストの問題が丸まんま出たんよね、うん、
へ
そのまんまで、立式も同じ、うん、答えも同じ、
マジっす
か、だから絶対合ってるやん、ね、
そのまんまじゃないですか、本当に
本当にそのまんま
だった、本当にそのまんまですね。
で、問題の書き方がちょっと違うかって、うん、それだけ違うかったんやけど中身は全く同じ、なんかこれ 100% 合ってるみたいな思うやんか、うん、
答えまで知ってます、
ね、そうで、大問3つしかなくて、うん、そのうち1個関東やから、うん、もうこっちのもんやみたいになるやん、
それはさすがにもう、
うん、で最終的にその島根大学の医学部だったんだけど、うん、その100あ、じゃあ200点満点で180点、うん、
もう
9割、うん、でそのセンターの班でひっくり返して、
まあ、
そう受かったっていうのが吉村さんっていう、
うん、
本当にギリギリまで結構追い詰められて説明甘かったけど、もう最後の最後そうやってなんていうの掴み取ったというか、まあほんま最後の最後諦めずにバイブルも反復したから
だよね。いや、そう
です
ね、確かに。
うん、そう。確かに。それ学部でもそうだし、もちろんあの私立のね受験目指してる子でも、もう結構いるじゃん、前期試験で三期交流もダメやった、
うん、
あの橋本愛ちゃんって女の子がいてて、うん、その三期交流ダメやったけど、うん、その後期で立命館だけ合格するとか、うん、
はい、
すごいでしょ、そう聞
くと。なかなか そんなことあるんですね、
うんうん、私たちからしたらそういう逆転エピソードって結構まあ当たり前、うん、毎年見てるから当たり前ってなっちゃうけど、まあ、うん、そのさ渦中にいる受験生からしたらさ、ちょっともう絶望みたいな、
いや絶対もう投げ捨てたくなります、う
ん、鉄壁にね、うん、
うん、
本当にだから反復ってすっごい強くって、
うん、
その最後の最後の1日まで諦めずにその一つの一冊の教材を続ける、うん、一つの過去本を反復し続ける時続けるっていう風にやっていくことで、うん、本当に合格可能性って最後の1日まで上がっていくから、
うん、
ぜひねちょっとその反復っ
ていうのを、いやもう絶対マスターしてほしいですね、
うん、ねえ、このねコツをつかむっていうところをまずみんながね、うん、最初にやってもらうミッションっていうか、
いやそうですね、それはめちゃくちゃ大事ですね、
う
ん、先にそれができてると後の勉強がどんどん効率よく、
うん、そうそうそう
できますからね、
そうだからまずはその感覚を一気に掴んでもらって、うん、その間の勉強はねみんな自分でやっていけるところだから、うん、参考書の反復として、うん、はい、また阿部くんは今後この、 あの最初のみんな入会してすぐに聞いてもらってるラジオの後にね配信していく毎日のラジオの中でも、うん、あの登場してもらうので、ぜひ阿部くんのことはしておいてください、
よろしくお願いします、
はい、ということで、
はい、
今回のこの6日目のラジオはこの辺りで終わりたいと思います、
うん、はい、
また明日同じ時間に会いましょう、
はい、
バイバーイ、
バイバーイ。